中島敦史作、李陵。漢の武帝の天寛2年、秋、9月。紀都井李陵は歩卒五千を率い、返済社旅省を発して北へ向かった。アルタイ山脈の東南端がゴビ砂漠に没線とするあたりの、広角たる丘陵地帯を縫って北行すること30日。作風は獣医を吹いて寒く、いかにも万里古軍来たるの感が深い。幕北春慶山のふもとに至って、軍はようやく支援した。すでに敵強度の勢力圏に深く進み入っているのである。秋とは言っても北地のこととて、馬小屋も枯れ、ニレや川柳の葉ももはや落ち尽くしている。木の葉どころか木そのものさえ、宿営地の金棒を除いては容易に見つからないほどの、ただ砂と岩と河原と、水のない川床との荒涼たる風景であった。極目人煙を見ず、稀に訪れる者とては、荒野に水を求めるカモシカぐらいのものである。騎兵を主力とする郷土に向かって、一体の騎馬兵をも連れずに歩兵ばかり。馬にまたがる者は領とその幕僚数人に過ぎなかった。それで奥地深く侵入することからして、無謀の極みという他はない。その歩兵もわずか五千。耐えて公園はなく、しかもこの春慶山は最も近い関西の巨園からでも、優に1500里離れている。統率者李陵への絶対的な信頼と信服とがなかったなら、到底続けられるような行軍ではなかった。毎年、秋風が立ち始めると決まって関の北縁には、小馬に鞭打った彪悍な侵略者の大部隊が現れる。ヘンリが殺され、人民がかすめられ、家畜が略奪される。その年、天寛二年夏五月、郷土の侵略に先立って自治将軍李郡が三万騎に将として主戦を出た。しきりに再編を伺う郷土の右剣王を天山に討とうというのである。武帝は李陵に命じて、この軍旅の主張のことに当たらせようとした。李王宮の武大殿に召見された李陵は、しかし極力その兵を免ぜられんことを請うた。陵は、飛将軍と呼ばれた名将李郡の孫、都に祖父の風ありと言われた記者の名手で、数年前から紀都井として再編の主戦長役にあって、社を教え、兵を練っていたのである。年齢もようやく四十に近い血気盛りとあっては、市長の役はあまりに情けなかったに違いない。真が辺境に養うところの兵は、皆軽祖の一騎当選の勇士なれば、願わくは彼らの一隊を率いて、撃っていで、側面から郷土の軍を牽制したいという、領の嘆願には、武帝もうなずくところがあった。しかし相続く諸方への派兵のために、あいにく領の軍に割くべき騎馬の余力がないのである。李陵は、それでも構わぬと言った。確かに無理とは思われたが、市長の役などに当てられるよりは、むしろ己のために身命を惜しまぬ部下五千と共に、危うきを犯す方を選びたかったのである。真願わくは、将をもって衆を討たんといった領の言葉を、派手好きな武帝は大いに喜んでその願いを入れた。李陵は西長駅に戻って部下の兵を録すると、すぐ北へ向けて進発した。当時、巨園にたむろしていた郷土トイ、老白徳が将を受けて、領の軍を中道まで迎えに出る。そこまでは良かったのだが、それから先がすこぶるまずいことになってきた。元来この老白徳という男は、古くから各挙兵の部下として軍に従い、 不利口にまで報ぜられ、ことに12年前には福波将軍として10万の兵を率いて南越を滅ぼした老将である。その後法に座して功を失い、現在の地位に落とされて再編を守っている。年齢から言っても、利量とは親子ほどに違う。かつては奉公をも得たその老将が、今更若い利量ごときの後陣を拝するのが何としても不愉快だったのである。彼は領の軍を迎えると同時に、都へ使いをやって掃除をさせた。今まさに秋とて、郷土の馬は肥え、貨幣をもってしては騎馬戦を得意とする、彼らの栄法にはいささか当たりがたい。それゆえ、利量と共にここに越年し、春を待ってから、主戦懲役の木、各5000をもって出撃した方が得策と信ずるという上層文である。もちろん、利量はこのことを知らない。武帝はこれを見るとひどく怒った。利量が白徳と相談の上での上書と考えたのである。我が前ではあの通り公言しておきながら、今更返地に行って急におじけづくとは何事ぞと。たちまち使いが都から白徳と領のところに飛ぶ。李領は、将をもって衆を討たんと我が前で公言したゆえ、汝はこれと協力する必要はない。今郷土が青河に侵入したとあれば、汝は早速領を残して青河に馳せつけ、敵の道を遮れというのが白徳への将である。李領への将には、直ちに幕北に至り、東は春慶山から南は両六水のあたりまでを偵察観望し、もし異常なくんば、昨夜行の鼓動に従って、樹光城に至って死を休めよとある。白徳と相談してのあの上書は一体何たることぞという激しい詰問のあったことは言うまでもない。貨幣をもって敵地に徘徊することの危険を別としても、なお指定されたこの数千里の行程は、牙を持たぬ軍隊にとっては甚だ難しいものである。徒歩のみによる行軍の速度と、人力による車の牽引力と、冬へかけての古地の気候等を考えれば、これは誰にも明らかであった。春慶山の山間には10日余りとどまった。その間、日ごとに石膏を遠く走って敵情を探ったのはもちろん、付近の山線地形を余すところなく図に写し取って、都へ報告しなければならなかった。報告書は帰化の陳保楽というものが身に帯びて単身都へ馳せるのである。選ばれた使者は、李領に一遊してから、十頭に足らぬ少数の馬の中の一匹に打ちまたがると、一鞭当てて丘を駆け下りた。灰色に乾いたバクバクたる風景の中に、その姿が次第に小さくなってゆくのを、一軍の少子は何か心細い気持ちで見送った。10日の間、春慶山の東西30里の中には一人の小兵をも見なかった。山峡の祖林の外れに兵舎を並べて囲い、その中に威爆を連ねた陣営である。夜になると気温が急に下がった。士卒は乏しい木々を折り取って、大抵は暖を取った。10日もいるうちに月はなくなった。空気の乾いているせいか、ひどく星が美しい。黒々とした山影とすれすれに、夜と老星が青白い光棒を斜めに引いて輝いた。十数日、ことなく過ごした後、明日はいよいよここを立ち退いて、指定された進路を東南へ向かって取ろうと決したその晩である。一人の保将が見るともなくこの乱々たる老星を見上げていると、突然その星のすぐ下のところに、すこぶる大きい赤黄色い星が現れた。おやと思っているうちに、その見慣れぬ大きな星が 赤く太い尾を引いて動いた。と続いて、二つ三つ、四つ五つ、同じような光がその周囲に現れて、動いた。思わず保証が声を立てようとしたとき、それらの遠くの火はふっと一時に消えた。まるで今見たことが夢だったかのように。保証の報告に接した李良は全軍に命じて、明朝天明とともに直ちに戦闘にいるべき準備を整えさせた。外に出て一応各部署を点検し終わると、再び爆営に入り、雷のごとき歓声を立てて熟睡した。翌朝、李良が目を覚まして外へ出てみると、全軍はすでに昨夜の命令通りの陣形を取り、静かに敵を待ち構えていた。全部が兵舎を並べた外側にいて、矛と盾と思った者が前列、弓道を手にした者が後列にと配置されているのである。この谷を挟んだ二つの山は、まだ行庵の中に新館とはしているが、そこここの岩陰に何かの潜んでいるらしい気配が、なんとなく感じられる。朝日の影が谷合に差し込んでくると同時に、今まで何一つ見えなかった梁山の頂から斜面にかけて、無数の人影が一時に湧いた。天地を揺るがす歓声とともに、歩兵は山下に殺到した。歩兵の先頭が20歩の距離に迫ったとき、それまで鳴りを鎮めていた艦の陣営から初めて鼓声が響く。たちまち鮮度とともに発し、弦に応じて数百の歩兵は一斉に倒れた。間髪を入れず、浮き足立った残りの歩兵に向かって、艦軍前列の自撃者らが襲いかかる。郷土の軍は完全についえて、山上へ逃げ上がった。艦軍これを追撃して、旅衆を挙げること数千。鮮やかな勝ちっぷりではあったが、執念深い敵がこのままで退くことは決してない。今日の敵軍だけでも優に3万はあったろ。それに山上になびいていた旗印から見れば、紛れもなく前羽の新鋭軍である。前羽がいるものとすれば、8万や10万の御詰めの軍は当然繰り出されるものと覚悟せねばならぬ。李良は即刻この地を撤退して南へ移ることにした。それも、ここから東南2000里の寿光城へという、前日までの予定を変えて、半月前に辿ってきたその同じ道を南へ取って一日も早く元の巨炎祭に入ろうとしたのである。南港、3日目の昼、官軍の後方遥か北の地平線に、雲のごとく光陣の上がるのが見られた。郷土騎兵の追撃である。翌日はすでに8万の歩兵が騎馬の快速を利して、官軍の前後左右を隙もなく取り囲んでしまっていた。ただし、前日の失敗に懲りたと見え、至近の距離にまでは近づいてこない。南へ行進していく官軍を遠巻きにしながら、馬上から遠野を追いかけるのである。李良が全軍を止めて戦闘の体系を取らせれば、敵は馬を食って遠く退き、白線を避ける。再び行軍を始めればまた近づいてきて矢を追いかける。行軍の速度が著しく減ずるのはもとより、死傷者も一日ずつ確実に増えていくのである。飢えつかれた旅人の後をつける荒野の狼のように、郷土の兵はこの戦法を続けつつ、執念深く追ってくる。少しずつ傷つけていった挙句、いつかは最後のとどめを刺そうと、その機会を伺っているのである。かつ戦い、かつ退きつつ難航すること、さらに数日。ある三国の中で官軍は一日の休養を取った。負傷者もすでにかなりの数に上っている。李良は全員を点呼して被害状況を調べた後、 傷の一箇所に過ぎぬ者には平勢通り兵器を取って戦わしめ、糧倉をこぶる者にもなお兵舎を助けおさしめ、三層にして初めて連に乗せて助け運ぶことに決めた。輸送力の欠乏から死体はすべて荒野に遺棄するほかはなかったのである。この夜、陣中視察の時、李良はたまたまある視聴者の中に男の服をまとうた女を発見した。全軍の車両についていちいち調べたところ、同様にして潜んでいた十数人の女が探し出された。往年関東の軍刀が一時に陸にあった時、その妻子らが追われて再編に移り住んだ。それら家父のうち衣食に窮するままに辺境守備兵の妻となり、あるいは彼らを得意とする娼婦となり果てた者は少なくない。兵舎中に隠れてはるばる牧北まで従い来たったのはそういう連中である。李良は軍吏に女らを切るべく簡単に命じた。彼女らを伴い来たった子卒については一言の触れるところもない。谷間の大地に引き出された女どもの甲高い号泣がしばらく続いた後、突然それが夜の沈黙に飲まれたようにふっと消えてゆくのを、軍幕の中の少子一同は祝然たる思いで聞いた。翌朝、久しぶりで肉薄来襲した敵を迎えて、艦の全軍は思い切り開戦した。敵の行き次第、3000よ。連日の執拗なゲリラ戦術に、久しく苛立ち屈していた士気がにわかに奮い立った形である。次の日からまた元の流浄の道に従って南方への対抗が始まる。強度はまたしても元の遠巻き戦術に帰った。5日目、官軍は閉鎖の中に時に見出される小宅地の一つに踏み入った。水は半ば凍り、泥泥も萩を没する深さで、行けども行けども果てしない枯れ足荒が続く。風上に回った強度の一帯が火を放った。作風は炎を煽り、真昼の空の下に白っぽく輝きを失った火は、凄まじい速さで官軍に迫る。李良はすぐに付近の足に迎え火を放たしめて、かろうじてこれを防いだ。火は防いだが、粗女地の社交の困難は言語に絶した。休息の地のないままに一夜泥泥の中を歩き通した後、翌朝ようやく丘陵地にたどり着いた途端に、先回りして待ち伏せていた敵の主力の襲撃にあった。陣馬入り乱れての白兵戦である。騎馬隊の激しい突撃を避けるため、李良は車を捨て、山麓の祖林の中に戦闘の場所を移し入れた。林間からの猛者はすこぶる功を奏した。たまたま陣頭に姿を現した前羽とその親衛隊とに向かって、一時に連弩を発して乱射したとき、前羽の白馬は前足を高く上げて棒立ちとなり、西方をまとった古紙はたちまち地上に投げ出された。親衛隊の二機が馬から降りもせず、左右からさっと前後を救い上げると、全体がたちまちこれを中に囲んで素早く退いていった。乱闘数刻の後、ようやく必要な敵を撃退し得たが、確かに今までにない難戦であった。残された敵の死体はまたしても数千を算したが、官軍も千に近い戦死者を出したのである。この日捕らえた捕虜の口から敵軍の事情の一端を知ることができた。それによれば、前は官兵の手強さに驚嘆し、己に20倍する大軍をも恐れず、日に日に南下して我を襲うかに見えるのは、あるいはどこか近くに伏兵があって、それを頼んでいるのではないかと疑っているらしい。 前夜その疑いを前右が幹部の諸将に漏らしてことを図ったところ、結局そういう疑いも確かにあり得るが、ともかくも前右自ら数万騎を率いて官の課税を滅し得ぬとあっては我々の面目に関わるという主戦論が勝ちを制し、これより南四五十里は三国が続くが、その間力戦猛攻し、さて平地に出て一戦してもなお破り得ないとなったその時、初めて兵を北に返そうということに決まったという。これを聞いて、皇位官延年以下、官軍の幕僚たちの頭には、あるいは助かるかもしれぬぞという希望のようなものが、かすかに湧いた。翌日からの古軍の攻撃は猛烈を極めた。捕虜の弦の中にあった最後の猛攻というのを始めたのであろう。襲撃は一日に十数回繰り返された。手厳しい反撃を加えつつ、官軍は徐々に南へ移っていく。三日経つと平地に出た。平地戦になると倍化される騎馬隊の威力に物を言わせ、強度らはシャニムに官軍を圧倒しようとかかったが、結局またも二千の死体を残して退いた。捕虜の弦が偽りでなければ、これで古軍は追撃を打ち切るはずである。たかが一兵卒の言った言葉ゆえ、それほど信頼できるとは思わなかったが、それでも幕僚一同、いささかほっとしたことは争えなかった。その晩、官の軍校、官官というものが陣を脱して、郷土の軍に逃げ下った。かつて長安とかの悪少年だった男だが、前夜石膏状の手抜かりについて、皇位正安公、官延年のために、囚人の前で免罰され、鞭打たれた。それを含んでこの挙に出たのである。先日、谷間で残にあった女どもの一人が、彼の妻だったとも言う。カンカンは、郷土の捕虜の自供した言葉を知っていた。それゆえ、個人に逃げて前右の前に引き出されるや、伏兵を恐れて引き上げる必要のないことを力説した。言う。官軍には公園がない。矢もほとんど尽きようとしている。負傷者も続出して公軍は難重を極めている。官軍の中心をなす者は李将軍、および西安公、官延年の率いる各800人だが、それぞれ木と城との死をもって、印としているゆえ、明日古希の精鋭をして、そこに攻撃を集中せしめてこれを破ったなら、他は容易に壊滅するであろう、うんぬん。前右は大いに喜んで厚く官を遇し、直ちに北方への引き上げ命令を取り消した。翌日、李良、官延年速やかに下れと執行しつつ、古軍の再精鋭は紅白の死を目指して襲いかかった。その勢いに官軍は次第に平地から西方の山地へと押されていく。ついに本堂から遥かに離れた三国の間に追い込まれてしまった。四方の山上から敵は矢を雨のごとくに注いだ。それに応戦しようにも、今や矢が完全に尽きてしまった。社旅省を出るとき、各人が100本ずつ携えた50万本の矢がことごとく居尽くされたのである。矢ばかりではない。全軍の逃走暴撃の類も半ばは折れかけてしまった。文字通り刀折れ矢尽きたのである。それでも矛を失った者は、斜服を切ってこれを持ち、軍吏は石刀を手にして防戦した。谷は奥へ進むに従っていよいよ狭くなる。古卒は諸所の崖の上から大石を投下し始めた。矢よりもこの方が確実に官軍の死傷者を増加させた。 四肢と累積とでもはや前進も不可能になった。その夜、李良は召集単位の便宜をつけ、誰もついてくるなと禁じて、一人爆営の外に出た。月が山の階から覗いて、谷間にうず高い屍を照らした。春慶さんの陣を撤するときは、夜が暗かったのに、またも月が明るくなり始めたのである。月光と満地との仕事で、片岡の斜面は水に濡れたように見えた。爆営の中に残った少子は、李良の服装からして、彼が単身敵陣を伺って、あわよくば前後と差し違える所存に違いないことを察した。李良はなかなか戻ってこなかった。彼らは息を潜めてしばらく外の様子を伺った。遠く山上の敵類から古歌の声が響く。かなり久しく経ってから、音もなく帳を掲げて李良が幕の内に入ってきた。ダメだ、と一言吐き出すように言うと、巨匠に腰を下ろした。全軍斬死のほか、道はないようだな、とまたしばらくしてから、誰に向かってともなく言った。万座口を開くものはない。ややあって軍里の一人が口を切り、先年、昨夜行張波戸が古軍のために生け捕られ、数年後に官に逃げ帰った時も、武帝はこれを罰しなかったことを語った。この例から考えても、貨幣をもって格まで郷土を侵害させた李良であってみれば、たとえ都へ逃れ帰っても、天使はこれを偶する道を知りたもうであろうというのである。李良はそれを遮って言う。良一個のことはしばらく置け。とにかく、今数十夜もあれば、一方は囲みを脱出することもできようが、一本の矢もないこの有様では、明日の天明には全軍が座して幕を受けるばかり。ただ、今夜のうちに囲みをついて外に出、各自鳥獣と参じて走ったならば、その中にはあるいは返済にたどり着いて、天使に軍情を報告し得るものもあるかもしれん。案ずるに、現在の地点は、定関山北方の山地に違いなく、巨園まではなお数日の行程ゆえ、成否のほどはおぼつかないが、とにかく今となっては、その他に残された道はないではないか。諸将領もこれにうなずいた。全軍の小卒に、各二将の星いいと、一個の表編とが分かたれ、シャニムに車旅将に向かって走るべき旨が含められた。さて一方、ことごとく肝心の正規を倒し、これを切って地中に埋めた後、武器兵舎などの敵に利用されうる恐れのある者も、皆打ち壊した。夜半、こして兵を起こした。軍鼓の音も賛として響かん。李良は官行為とともに、馬にまたがり宗師14人を従えて先頭に立った。この日追い込まれた峡谷の東の口を破って、平地に出、それから南へ向けて走ろうというのである。早い月はすでに落ちた。捕虜の不意をついて、ともかくも全軍の三分の二は予定通り、峡谷の裏口を突破した。しかしすぐに敵の騎馬兵の追撃にあった。徒歩の兵は大部分撃たれ、あるいは捕らえられたようだったが、混戦に乗じて敵の馬を奪った数十人は、その小馬に鞭打って南方へ走った。敵の追撃を振り切って、嫁にもぽっと白い兵舎の上を逃れ去った部下の数を数えて、確かに百に余ることを確かめうると、 李良はまた峡谷の入り口の修羅場に取って返した。身には数層を帯び、自らの血と返り血とで、獣医は重く濡れていた。彼と並んでいた菅延年はすでに撃たれて戦死していた。帰化を失い、全軍を失って、もはや天使にまみうべき面目はない。彼は矛を取り直すと、再び乱軍の中に駆け入った。暗い中で敵味方もわからぬほどの乱闘のうちに、李良の馬が流れ屋に当たったと見えてがっくり前にのめった。それとどちらが早かったか、前なる敵を突こうと矛を引いた李良は、突然背後から重量のある打撃を後頭部に食らって失神した。馬から転落した彼の上に、生け捕ろうと構えた小兵どもが、戸へ旗へと折り重なって、飛びかかった。